皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回 15回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合本部で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。さて今回は沖縄民進50年から、今についてですね、荒垣司那覇民主診療所事務長にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは荒垣、事務長自己紹介ですね、お願いいたします。
はい、皆さん、こんにちはですかね、那覇民主診療所の荒垣と申します。はい、よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
はいはい、はい、まあこのラジオですね、実は島袋聡さんと、2人で相談して生協の活動を伝えていこうということですね、はいはい、で始めたという経緯がありまして、はい、ちょっと今回なんて言いますかね、こう、出演させていただいて、はいはい、でまたこのラジオにこうつながった、うん、まあ、いきさつとかそういったところをですね、はいはい、少し、まあ、話したいというところですね。
わ、は
い
は
い
は
い、
かりました。そうなんですよね、一緒にラジオをやろうということでですね、初めて、荒垣事務長の方が私に投げてですね、私が、まあ、上部機関にいろいろと、まあ、提案をして、まあ、できたということなんですけど、あとはもうパーソナリティもあったやってねっていうみたいな感じでね、まあ、引き続きこちらの方で受けてるという感じになってますね。
そうですね、全く丸投げの状態で、はい、まあ、最初ですね、一番最初の放送を聞いたときには、はいはい、本当に全く棒読みで、ね、まあ、聞いてる方も緊張してですね、あ、まあ、どうなるのかなと思ったんですけど、はいはいはい、でもだんだんだんだんですね、まあ、慣れてきてですね、
まあ、少しはね、
はい、非常に今なんか笑いも出てきて非常に楽しく、まあ、こちら聞かせていただいているということですね。
本当にね、最初の放送はもうガチガチで、まあ、2回目ぐらいまで本当にガチガチでね、はい、エンディングも忘れたりとかもう時間も全然読めなくてCM 入れるのもガチガチで、どんな人でいいとかミキシングしながらもね、あたふたしてましたけどね、まあ、
そうです
か、はい、間違ってもいいかなっていう感じでやってます。
そうですね、まあ、プロではないので、プロじゃない人たちがみんな作り上げているものですから、はいはい、まあ、しょうがないかなというところです ね、まあ、ね、
それで頑張っていこうかなと思っております。
は
い、
まあ、島袋さんとは、はい、まあ、普段からですね、仲が良くて、は
いはい、そうなんですね、
実は、まあ、ちょっと YouTube 見るとどう見えるか分からないんですけど、実は同い年でですね、普段方言混じりで結構喋ったりしてるんですけど、今日ちょっとそういったところが出てこないか心配ではあるんですけど、
ね、まあ、ちょっとラジオなんでね、あんまり普段通りにはいかないとは思うんですけど、はいはい、そうですね、同い年で、まあ、入職もね、同期なんですよね。ほぼ一緒ですね、はい、それで、まあ、あと共通点といったら毛深いところですかねそういったのも共通点、まあ、見た目はね、司荒垣事務長は60代、まあ、私は40代と言っておきましょうか。まあ、
そんなところですね
はい、はい、まあ、じゃあ引き続きね、またお話聞きたいと思いますが、まあ、ちょっと休憩入りますね。
はい、
引き続きですね、荒垣事務長の方にお話を伺いたいと思います。事務長は診療所が、まあ、沖縄民主診療所からですね、まあ、今50年ということで、今はもう那覇民主診療所というふうになってるんですけど、今の状況とかね、お聞かせ願いますか。
はい、はい、沖縄民主診療所からですね、 まあ、今年12月あ去年のですね12月16日、はい、まあ、正式には16日ですね、はい、ちょうど50周年迎えることができました。まずまあ、これまでですね、まあ、支えてくださった全てのですね、はい、人々が、まあ、いたからですね、うん、今に至っているということで、はいはい、まずはですね、まあ、お礼といいますか感謝申し上げたいと思います。
ありがたいですよね、
はい、本当ですね、はい、うん、はい、まあ、沖縄民診療所からですね、はい、まあ、始まったんですけど、その時には、まあ、職員9名からということで、この日の広場の番組の中でも、はい、高津富士子さんの放送会で、はいはい、まあ、いろいろその当時の、まあ、紹介があったので、はいはい、今回はちょっとその中身については、はい、その時の状況についてはまた、はい、割愛したいと思います。
ぜひポッドキャストでも、ね、聞いていただければと思います。あ、
そうですね、はいはいはい。で、まあ、今50年経って今どういう状況かといいますとですね、はいはい、まあ、職員が9名から、うん、まあ、43名とかですね4名とかそういった、はいはい、職員数になっています。
まあ、40名超えてるわけですね。
あ、そうですね、うん、まあ、でも、はい、政教全体で言いますとですね、はい、まあ、法人自体で言いますと、はい、今だいたい1300名とかですかね、はいはい、そんな状況ですかね。
診療所の職員が40何名。
あ、そうです、そうですね、はい、診療所は40、まあ、何名というところですね、はい、うん、で最初はこう医療だけのですね、まあ、診療所だったんですが、うん、まあ、現在は有料老人ホーム、はい、まあ、40室、うん、それから、まあ、通称リハビリテーションですね、はい、それが併設されていまして、まあ、複合的な施設に、まあ、うん、発展しています、
はい、老人ホームとリハビリテーションと、まあ、あと診察、
ね、まあ、そうですね、はい、普通に、はい、診療所の機能もですね普通に、はい、やっています。
往診もやってますよね。
あ、そうですね、はい、在宅診療の方も、うん、はい、
はいはい、まあ、民主診療所はね今そういった形で、まあ、運営というか事業をね行っているということですね、まあ、43名の職員で老人ホームやらリハビリテーション、まあ、診察往診等々もですね行っているということですかね。
あ、そういうことです、
はい、わかりました、はい、まあ、今回ねラジオを放送をする上でですね、まあ、どういった経過というかどういった思いでですね作ったのかなというのもね聞けたらなと思います。
はい、で、まあ、このラジオに至った経緯ちょっと、まあ、長くなるかもしれないですけど、はいはい、まあ、この番組でもですね繰り返し紹介されていますが、はい、沖縄医療生協は健康をつくる、はい、平和をつくる、はい、命輝く社会をつくるということを理念にしていまして、うん、はいはい、非常に社会性といいますか、うん、地域活動といいますか、はい、そういったことを重要視しています、はい、で、まあ、私たち那覇民診療所でもですね、はい、そういった地域活動を、うん、しっかりやっていてですね、はいはい、大体毎年8月にですね、はい、上岳地域盆踊りの夕べというお祭りを、はいはい、まあ、地域のですね
地域の盆踊り、
はい、そうですね、はい、自治会それから通り会とかですね、うん、企業の協力も得ながら開催しています、はい、まあ、残念なことに、昨年は、はい、まあ、コロナ禍の状況だったのでちょっと開催はできなかったんですが、
確かにね、コロナで、ね、祭りで人を集めるというのはなかなか難しいですよね、はい
はい、まあ、でもこれまでですね42回、開催していまして、まあ、一昨年までですね、はいはい、42回開催して、うん、で中央公園に、はい、まあ、一昨年はだいたい1500名、はい、地域の方が参加してですね、はい、非常に盛り上がりました。
盛り上がりますね、1500名。
そことラジオとどう関わりあるのというところでなんですけど、はいはい、すみません、この祭りをですねちょっと広く地域に知ってもらおうと思ってですね、はいはい、いたところにですねたまたまこの FM 那覇の、はい、パーソナリティだったですね、まあ、グルクンラジオという番組が以前、はい、番組があったんですけど、その番組の別地さんという、はい、パーソナリティの方がいまして、はいはい、その方とちょっと知り合うことができてですね、はいはい、でラジオの中でちょっと紹介してもらえないかという話をしたら、まあ、しっかりこう時間を取ってですね、はい、まあ、原稿も作ってくれて、まあ、心よくですねこう放送をしていただいたという経緯があります。
この時生放送ではなくて、
生かどうか収録かちょっと分からないですけど、ね、はいはいはい、これが2年ぐらい続きまして、うん、でそこからこのローカル放送、はい、まあ、非常に、ね、はい、いい宣伝になるなというところですね、うん、で私たち沖縄医療生協のですね、はい、活動とか、うん、まあ、そういったものもですね情報発信できないかなと思ってですね、うん、はい、でそれで、まあ、まあ、聡さんに相談して、はいはい、でそれからまたうちの法人のですね、方の会議にかけてっていうところですね、うん、はい
はい、それで私が今ここにいるわけですね。
あ、そうそう、
わかりました、はい、
で、まあ、FM 那覇のですね、はい、この、国吉局長とかの、はいはい、まあ、支援もありましたので、うんうん、本当にいろんな人の関わりでですね、この放送に至っているというところかなと思います、
はいはい、うん、そうですね、はいはい、わかりました。ちょっとだけ休憩ありましょうか、ね、はい、はい、 はい、引き続きですね、那覇民主診療所の荒垣事務長にお話を伺いたいと思います。事務長のがね、ラジオで、医療生協を紹介したいっていう、思ったきっかけというかな、そういったのをちょっと教えてください。
はい、ですね、ラジオなんですけど、以前に私、沖縄のですね、この労働者のこの命と生活とかですね、そういったものに関わるような、団体といいますか、そういった活動を一時してることがありまして、でその時にちょっと学習といいますか、知ることができたんですけど、沖縄県のですね、県内のこの労働者の、経済状況というのはかなり厳しい状況にあるんじゃないかなというふうに思います。で、皆さんも ご承知のように、沖縄県は、県民一人当たりのですね、所得が、全国一低いという状況があってですね、でそれで一人親世帯とかですね、経済的に厳しい方、そういった方は、どういう働き方をしているかというと、ダブルワークとかですね、トリプルワーク、
ダブルトリプル、
そうですね、2つ以上仕事をしているとかですね、そういった状況で、なんとか、しのいでるって言ったらあれなんですけど、生計を成り立たせているというところがありまして、そういった方っていうのは、テレビを見る時間もないとかですね、経済的にちょっと厳しい状況からですね、この地域との関わりもですね、かなりちょっと疎遠になったりとかいうことがあるということをちょっと知ってですね、その団体の中で、なんて言いますかね、顧問役としてですね、一緒に指導してくれたこの弁護士のこの先生がいまして、この先生が、そういった人たちがどういうところをこの情報の拠り所にしているかというと、やっぱりラジオが一番だということで、そういった人たちも働きながらでもラジオをちょっと聞いたりとかっていうことはしているということで、でそういったちょっと困った方といいますか、そういった方にですね、ぜひですね、この沖縄医療生協の活動を知っていただきたいと、一番それが届く手段ということでしたら、ぜひ活動したいなというふうにちょっと思っていまして、そういったところからですね、紹介、このラジオに至ったという形ですね。はい、
やっぱりテレビはなかなか見れないけど、ラジオを聞いてるよっていうところですかね。はい、分、かりました。で、あと今回ね、事務長の方で、CM を作ったということで、医療生協の、その辺もですね、ちょっと聞かせてもらったらなと思いますが、
そうですね、
CM 流しますか。
そうですね、ちょっと お聞きいただきましょうかね。聞いていただきましょうかね。はい、
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料定額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、今お聞きいただいたのがですね、荒垣事務長 プロデュースのチームですかね。
どうですかね、まあ、本当に素人がで、まあ、素人 の, ちょっと方協力してもらってですね、はいはい、まあ、作ったので、はい、本当にちょっと少し聞くに耐えないかもしれないんですけど、まあ、
いえいえ、もう本当にね、はい、こういう自分でその音源を取ってまた後で音を入れたですか、ね、
音源というのはそうなんですね、
まあ、音源というか、はい、セリフを取って、あ、そうですね、はい、音を入れたと。
そうですね、
ということで、
はい、まあ、これがちょっときっかけといいますか、はい、最初の取っかかりとしてですね、それからまた多分どんどんその聞きやすいようにですね、はいはい、まあ、レベルアップしていくと思うんですよ、
はいはい、今バージョン1ということで、
そうですね、とりあえず、まあ、こういった、これを取っかかりに、まあ、叩き台としてという形でしょうかね、
は
い
はいはい、まあ、なかなかねうまくできてるなと、
ね、ありがとうございます、
本当に、はい、いろんなそういったね技術も持ってて、
あ、いえいえいえ、
すごいなと、いえいえ、まあ、仲間なんですけどね思いますねちょっとよいしょではないですけど、はいはい、そう思います、はい、
あんまりサトシさんから褒められることはあんまりないのでなんか変な感じしますね、
まあ、素晴らしいということで、はい、まあ、伝えておきましょう、
はい
はい、他にもじゃあこの中身というか聞かせていただければと思うんですけど、
そうですね、まず、この CM ですね、はいはい、本当にその私とまた、まあ、サトシさんとかこの文言をちょっとその、このコメントですね、はい、見てもらいながら、うん、でそれからちょっと自分の音楽仲間 の, 方にですね、まあ、iPhone で直接こう音を取るような形で読んでもらってて、
はい、iPhone で撮った、
そうなんですよ、
なるほどね、
でそれを撮って
すごいね、
そうなんですよ、で、まあ、本当にそのなんて言いますかね、こうあんまりミスも避けないといけないので、本当にその道端ではないんですけど、はいはい、そういったところでちょっと撮ったような形です、
ね、怪しげですね、
まあまあまあ、はい、
そんな感じで撮ったと、
あ、そうですね、で撮って、ね、でそれにまた音楽をですね、うんうん、実は音楽は以前ちょっと私がこう、ちょっとフレーズとして持ってたものがあるものですから、はいはいはい、それをちょっと、まあ、かぶせて入れてっていう形ですね、うんうんうん、ちょっと、まあ、暗い感じがするんですけど、はい、また、まあ、グレードアップしていくと思うので、とりあえずここから始めていこうかと思います、
はいはい、ぜひね、いろんなのを作っていただけたら面白いなと思っております、はいはいはい
はい、まあ、この CM なんですけど、はい、ですね、まあ、昨今 の, この新型コロナウイルス感染症の、うんうんうん、まあ、拡大でですね、はいはい、非常にこの経済的に大きな影響があったと思うんですけど、うんうん、まあ、それがこう経済的なですね、はい、影響とで同時にですね、うん、これまで以上にこう人と人とのつながりがですねかなりこう希薄になるというか、はい、
コロナでね、なかなか人に会えない、はい、
そうですね、確かにね、まず不要不急 の,、うん、まあ、外出は控えるとかですね、はいはい、あとソーシャルディスタンスとか、うん、まあ、そういったこともあってですね、はいはい、まあ、忘年会、うんうん、去年、まあ、取りやめになったところ、はい、多かったと思うんですけど、はいはい、まあ、そういったことでこう人と人とがですね話し合ったりとかそういったところがまあ少なくなってきていると、まあ会議なんかもですねウェブで
やったりとかね、
ズームとかですねそういったのでやることが多くなってですね、まあ社会がちょっと一変してるんじゃないかなと思います。
変わってきてるんですね、はい、
です。まあそんな中でですね特にちょっと心配されるのが一人暮らし の, 高齢者とかですね、あとまあ経済的に厳しい状況に置かれた方という方々ですね、うん、まあ、誰にもちょっと相談できないと、はいはいはい、普段だったらね近く の, 知り合いのところに行って相談したりとか、ね、うん、はい、まあ、できると思うんですけど、ちょっとそういったのもやりづらくなってるんじゃないかなっていうのがあってですね、はい、まあ私たちは医療介護、してますので、例えばその体調が悪くなってもですね、はい、ちょっと相談できないとその受診を控えてしまうとか、うん、そういったこともあるんじゃないかなとちょっと思いましてですね、はいはい、で実際にその症状が悪くなってといいますか、少し、病状が悪化してそれからもう我慢できなくて医療機関にかかるということもですね、そういったまあ、ちょっとその想定もできるので、うんうんうん、まあ、その時に、まあ、なんていうんですかね、我慢していくよりは、まあ、ちょっとお金の心配があったとしてもこういった無料低額診療とかですね、はい、うんうん、医療生協の活動で、はい、そういった方を支援できないかなということで、はいはい、今回 CM を作りました。
はい、なかなかねよくできておりますね。
はい、
ありがとうございます。
はい、
まあ医療生協のね、はい、まあ、お話終わったと思うんですけど、まあ、活動もですね、まあ、大雑把にというか大きくお話、ね、聞いたらなと思うんですけど、
はい、 活動、まあ、医療生協の中ではあの、まあ、CM の中でも、ね、あの紹介しているんですけど、無料定額診療事業という、はい、まあ、事業があります。うんうん、まあ、この、制度といいますか事業はですね、まあ、社会福祉法に基づいた制度で、うんうんうん、一定の条件を満たせばですね、一時的にこの窓口の負担を、あの、まあ、医療機関での窓口の負担をですね、はいはい、事業所が負担して、まあ、減免して、うんうん、まあ、減免それからあの減額、はい、できるという制度なんです。うんうん、で、まあ、そういった方をですね、あの、まあ、医療につなげる、うんうんうん、まあ、命を医療につなげるといいますか、はいはい、そういった、まあ、活動になっているかと思います。
はい、なるほど。他にもありますか？
他に、うん、他にですか？
ちょっと休憩入るか。
そうですね、
休憩入ります。はいはい。
引き続きですね、沖縄医療生協日の医療場をお届けしたいと思います。まあ、荒垣事務長にいろいろお話聞いたんですけどね、まあ、最後にまあ一言というか少しあれば、はい、お願いしたいです。はい、ちょっとね時間もなかなか、
あ、そうですね、
もう来てしまいました。
結構あっという間ですね。、はい、なんか話していると、
あの原稿は、はい、一応原稿持ってるんですけどね、喋、はい、ってない部分もありますけど、はい、まとめていただければと。
はい、まあ、あの今回ちょっと出演させていただいて、はいはい、まあ、お祭りの話したりとか、うんうん、ちょっとあっちこっちに話は飛んだんですけどね、はい、こう通してやっぱり思うのはですね、うん、この社会性 の大切さといいますか、はいはい、そういったのをちょっと伝えたいなというふうに思いましてですね、このラジオにつながったのも人と人とのつながりがあったというところで、このベッチさんというパーソナリティに知り合えたこと、うんうん、それから、まあ、国吉局長に支援してもらったりとかですね、はいはい、それからまたこの CM を作るときにですね、うんうん、まあ、音楽仲間がちょっとつながってるんですけど、はいはいはい、実はこの音楽仲間もですね、うんうん、この医療生協って名前を見たときに、うんうん、私知ってるということ で、
なるほど。
で、医療生協のですね、うんうん、以前勤めてた、はいはい、職員がですね、うんうん、まあ、県外でちょっと知り合って、うんうん、でそこで沖縄に来なさいっていうところから、うんうん、まあ、この方県外の方なんですけど、はいはいはいはい、6年前に沖縄に来たという経緯があるということで、うん、
医療生協の職員のつながりで、
つながりで、
うん、なるほど、
はい、まあ、この人は医療生協の職員ではないんですけどね、はいはいはい、まあ、そういうのもあって本当にこう人と人とのつながり、うんうん、でまた社会性というのはとても重要になってくるのかなと、はいはい、いうふうに思います。はい、で人と人とがつながることによって、まあ、普段あの買い物に行けないおばあちゃんだったりとか、うんうん、まあ、地域で支えてあげると、はいはい、そう買い物に行けるようにとかですね、うんうん、なったりとかっていうこともあるのかなと、はい、そうするとやっぱりその、なんて言いますかね、認知症予防だったりとか、はい、筋力が衰えるのがあの、まあ、予防されたりとかっていうことがあるので、
うんうん、やっぱりこもるとね、
あ、そうですね、
引きこもると、はい、なかなかね、はいはい、その社会性も失われるというか、そうですね、
まあ、医療生協の活動自体がそういった社会性を広げるような取り組みそのものじゃないかなというふうに思います。
はい、他はいいですか？いいですか？はい、はい、今日はですね、あの沖縄、すいません、那覇民主診療所のですね、荒垣司事務長の方にですね、沖縄民主診療所50年から今ということで、まあ、50年経った今の現在のですねお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これからも、ラジオを通して沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っています。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部098-850-9004までお願いいたします。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。